中国人ムイムイの質問箱かっこ仮。こんばんは、職業中国人のムイムイです。ですね、久しぶりの深夜収録ですね。なのでもう口どころか頭もあんまり回ってない可能性が高いです。今日もね、ありがたくたくさんのお便りをいただいてますので、早速読んでいきます。まずは、ラジオムイム DJ デッスンさん。中国旅行をすると中国の年配の方やお母様でもスリムだったりミニスカートやホットパンツを着ている女性を見かけることがあります。美意識が高いのか健康的なのか素晴らしいことだなと思って羨ましいです。責任を持ってお答えしましょう。あれは一部のマダムだけです。見た目に全く気を配らないたくましいお母さんもいらっしゃいます。ラジオムイム真っ川さん。ムイムイさんに質問です。中国では欠かさず投票に行かれていましたか？日本では投票率の低さが話題になったりしますが、中国の選挙について教えてくださいと。全く詳しくないですね。選挙の投票も多分大学3年生の時に行ったきりで、もうあれ以降は投票所に行ったこともないですね。というかいつどこでやってるのかもまあ分からないし、大して興味もないですね。まあ私はそもそも政治にも全く興味がないんですよ。まあその分、まあ、芸術鑑賞はちょっと不定期だけど行くようにしてるし、まあ、文化全般にもちゃんと関心を持ってるから、まあ、いいんじゃないかなって思いますね。だって政治が全てじゃないじゃん。まあ、でも一つだけ、投票行ってる人ならともかく、まあ、私みたいな投票も行ってない人が、まあ、今の政権に対してあれこれ不満を言うのはちょっと違うのかなって思いますね。ラジオムイムはるはるさん。今日は中国人の友人がおすすめする都内のラーメン屋に行きました。そのラーメン屋はとても人気があり40分ほど並んでました。私は普段は並んでまでしてラーメンを食べたりしないのですが、とても美味しかったです。その時に思ったのですが、中国でも並んでそのお店の料理を食べるようなお店がありますか？あまり中国では並ぶ印象がなかったので質問させていただきましたと。そうですね、ラーメン屋式のこうお店の外で一列に並ぶことはないですね。でもスシロー式で整理券をもらって、でそこら辺にこう座って待つことはあります。人気店のディナータイムとかはね、もうめちゃくちゃ並びますよ。北京にホーダーファン店っていうお店があって、もうおそらく北京で一番並ぶレストランだと思います。6年前に1回しか行ったことないんだけど、2時間半近く並んでたわ。で順番がなかなか来ないから、友達とお店の前の、パイプ椅子に座って、でひまわりの種をこう食べながらずっとおしゃべりしてた。でやっとお店に入れた時はもう若干二次会気分になるぐらい喋ってた。ラジオムイムムツさん。黄色いムイムイさんアイコン、大人気のシールにもなっていると噂のあの画像、あれってムイムイさんが描いたのですか？サノスケみたい、サノスケわかる人いた。サノスケみたいに目立つし、すごく可愛いですよね。モデルがいいからかな。話せる範囲でいいので教えてくださいと。ですね、まあサノスケに関してはもう絶対説明しないと決めたので、分かる人だけ分かってくれればと思います。あのイラストはね、まあ、今は番組のサムネにしてるんですけど、あれはその下書きっぽい似顔絵の部分は漫画家の原作をやってる地元の友達が描いてくれたものです。で私はただ描いてもらった似顔絵に色を塗ったりトーンを貼ったりしてさらに、目立たせたです。あれは相当気に入ってます。 ラジオムイム77さん、私は男女問わず中国人のアイドルが大好きです。そこで質問なのですが、彼らを見ていると一定数の割合でタトゥーが入っているように見受けられます。番組によってはモザイクや絆創膏で隠されている場合もあるようですが、私自身はタトゥーに対して偏見など全くなく、かっこいいなと思っているのですが、中国ではタトゥーのイメージはいかがでしょうか。また芸能人は別として一般の若者でも、流行っているのでしょうか。もしよければ教えてくださいと。ですね、そうですね、全く流行ってません。もう少なくとも私の周りでは流行ってないです。まあ、ちなみに、まあ、一般人はともかく、今の中国のテレビだと、もうタトゥーどころか、男性のタレントの方でこうピアスを開けてるとか、髪の毛をハイトーンに染めてるとかは、なんかテレビに映っちゃいけないらしいですね。うん、出たらね、こうモザイクかけられちゃうらしいです。なんだろうね、こう、まあ、若い世代はあんまりこういうなんかビジュアル的なことで人の内面を判断したりしないと思うんだけど、まあ、やっぱりテレビを見てる層って、まあ、未成年と、まあ、年配者が多いから、まあ、ちょっとね、なんかマイナスイメージ、どうしてもマイナスイメージになっちゃうんじゃないかなって思いますね。ラジオムイムみかん山さんから、感想メールが届いてます。ムイムイさん、遅くなりましたが、質問への丁寧な回答&ステッカーありがとうございました。おしゃれ文化って聞いてしまってプレッシャーかけたかも。安心してください、私も妹女です。仲間だ。そしてもしかしたらハングルじゃなくてバングルかもです。聞き間違いだったらすいません。それだ。私もね、なんかなんだっけなってなって、普段使わない言葉だから、でブレスレットではないなって思って、もう絞りに絞ってハングルにやっとたどり着けたけど、ちょっと惜しかったね。返信嬉しくて何度も聞いてしまいました。もう少し詳しくお聞きしてもいいですか。もちろんです。ピアスって年配の方でも開けてますか。日本では古い話ですが、ピアスイコールヤンキーとか不良って感じが昔はありました。中国の方は特にそういうことはないですかと。そうですね、年配の男性でピアス開けてる人はもうほとんど見たことがないですね。まあ、女性の方は割と普通かな。私の地元だけかもしれないけど、まあ農村部出身の女の子は割とちっちゃい頃からこう開けてる確率が結構高いです。まあ、理由は特にわからないんですけど、まあ、何かしらの風習ですかね。まあ、でもなんかピアス開けたら来世生まれ変わった時も女の子っていう迷信があるらしいです。ちなみに私もピアスを開けてますけど、まあ、理由は親友が夫婦2人でアクセサリーのデザインをしてて、でそのオリジナルブランドのモデルを頼まれたので開けました。そして応援ギフトもいっぱいいただきました。お化けの寝言さんより元気の玉3つも頂戴しております。メッセージも読ませていただきました、ありがとうございます。そしてアンチさんより楽しい竹一つと美味しい棒一本をいただきました。アドバイスもありがとうございます。続きましてポンタトラピスさん、秋谷コウさんより美味しい棒とコーヒー微糖のセット、ララさん、トン吉さん、DJ デッスンさんより美味しい棒と元気の玉のセット、マッカワさんより元気の玉2つもいただいております。皆様本当に応援してくださってありがとうございます。このラジオトークアプリのアカウントをツイッターとかの SNS と紐付けると、こう毎日無料で100ポイントチャージされるという、無課金無リスナーの方にとっては嬉しい機能がありまして、もしよかったらでいいんですけど、応援ギフトを送ってくれるとすごく励みになります。もちろんお便りもお待ちしております。最後に番組のフォロー、ネギ、ハート、笑顔の連打もよろしくお願いします。おやすみ。